意気姿勢だより4ページ政策意気市敬老事業補助金について問い合わせ市民福祉課地域福祉班電話 48-1116 市ではこれまで市が実施していた各町の敬老会を廃止し本年度から市内各地域で開催される敬老事業の主催者に対して事業に要する経費を補助します。敬老事業とは市内に住所を有する当年度満70歳以上の高齢者を対象とした敬老会の開催や記念品の配布等です。補助対象者当該敬老事業を実施するまちづくり協議会や自治公民館、老人福祉施設等2団体以上で共同開催する場合を含む。補助対象経費、敬老事業にかかる事務費、諸経費、賄い材料、食料費及び記念品等、事業に必要と認める経費。補助金額、敬老事業に参加した70歳以上の高齢者1人に対し1000円を上限とします。補助金の申請、交付申請書、実績報告書の提出をお願いします。様式は、市ホームページからダウンロードできます。壱岐市敬老事業補助金で検索。QR コードがあります。壱岐市法令違反等通報制度について、問い合わせ総務課職員班、電話 48-1111。市では、職員等の法令違反行為等に対して、職員や市民の方が通報を行うことができる、壱岐市法令違反等通報制度を設けています。通報があった行為等に対して、必要に応じて調査や是正措置を行い、合わせて通報者の保護を図ります。通報の対象となる行為または事実。1、法令に違反する行為またはその恐れのある事実。2、個人の生命、健康、財産もしくは生活環境等を害し、またはこれらに対して重大な影響を与える恐れのある行為。不正な利益を得る目的、職員を誹謗中傷する目的、第三者に損害を与える目的のものは対象となりません。通報の窓口、通報郵送先、郵便番号 810-0062、福岡市中央区荒戸三丁目1番、26-1、カーサ・デ・ソレイユ2階、日野・田村法律事務所、弁護士・春島律子、ファックス092-726-3332、指定の様式等により、進展文書、封書、ファックスまたは電子メールで送付してください。詳しくは市ホームページでご確認ください。壱岐市法令違反等通報制度で検索。QR コードがあります。農地利用状況調査と農地利用移行調査について問い合わせ。農業委員会電話 44-6115 毎年7月から9月末頃に市内すべての農地の利用状況調査 を実施しています。農業委員と農業利用最適化推進委員が現地を見て回り、耕作がされているかどうかを確認する法律で定められた調査です。調査の結果、耕作されていないと判断された農地は、貸借を推進する守るべき農地と、すでに山林、原野化し、農地への復元が困難と判断した非農地に区分します。守るべき農地と判断された農地の所有者の方には、後日、その農地を今後どのように利用したいかを確認する、利用意向調査を実施します。これらの調査は、耕作されている農地と耕作されていない農地を把握し、その農地を今後、地域でどのように活用するかを決める際の資料として使用します。また、調査時には、農地にやむなく立ち入る場合もありますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。戦没者の遺族に対する特別弔慰金の請求について、問い合わせ、市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116、第11回特別弔慰金の請求を受け付けています。今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。令和2年4月1日から請求の受付が開始されておりますが、まだ請求されていない方は手続きをお願いします。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債にて支給します。支給対象者、次のどちらの要件も満たす方で、ご遺族で先順位の請求者の方お一人に支給します。戦没者などの死亡当時の遺族であること、令和2年4月1日基準日において、公務扶助料や遺族年金などの受給者がいないこと、請求期限令和5年3月31日まで、請求窓口市役所各庁舎市民生活班、郷の浦庁舎は市民福祉課、健康、福祉、国民年金の加入方法について、問い合わせ、保健課、国保、後期、年金班、電話 45-1157。国民年金は、誰もが加入する公的年金制度です。基本的に日本に住む、20歳以上、60歳未満のすべての方は、国民年金に加入する義務があります。加入者は、職業などによって次の3つのグループに分けられ、それぞれ加入手続きが異なります。第1号被保険者、20歳以上、60歳未満の農業者、自営業者、学生、フリーター、無職の方などです。加入手続きは、ご自身で住所地の市役所の国民年金担当窓口で行います。第2号被保険者、会社や公務員などの厚生年金保険に加入されている方です。加入手続きは、勤務先が行います。第3号被保険者、第2号被保険者に扶養されていて、年収130万円未満の20歳以上、 60歳未満の配偶者の方です。加入手続きは、第2号被保険者の勤務先を経由して行います。会社を退職したときは、第2号被保険者から第1号被保険者への変更の手続きが必要となりますので、お早めに手続きをお願いします。健康アプリ、健コム、KENCOM のご案内。問い合わせ、長崎県国保健康増進課保健指導班、電話 095-895-2494。掲載担当課、保健課国保後期年金班、電話 45-1157。県では、壱岐市をモデル市と選定し、国民健康保険の被保険者20歳から74歳までを対象に、スマートフォンで健康づくりを行う健康アプリ、健コムを7月15日から提供しています。アプリでは、健康に役立つ情報やイベント案内が提供されるだけでなく、毎日の歩行数や検診受診等の各自の健康づくりの取り組みに応じて、ギフト券などに交換できるポイントを貯めることもできるので、自然と生活習慣の改善や自発的な健康づくりが身につきます。ぜひご活用ください。長崎県健コムで検索。QR コードがあります。8月は食品衛生月間です。問い合わせ、壱岐保健所、電話 47-0260。掲載担当課、健康増進課、健康増進班、電話 45-1114。 夏は気温や湿度の上昇により、細菌性食中毒が多発します。次の3つのポイントを守り、食中毒を予防しましょう。1、つけない。調理する人は、必ず手をよく洗いましょう。食品を保存する際、肉や魚はビニール袋や容器に入れて、他の食品に肉汁などがかからないようにしましょう。2、増やさない。冷蔵や冷凍が必要な食品は、冷蔵庫、冷凍庫に保存し、詰めすぎに注意しましょう。調理前、調理後の食品は室温に長く放置しないようにしましょう。3、やっつける。包丁やまな板は肉や魚を切った後によく洗い、熱湯で消毒しましょう。加熱する食品は中心部が75度 C で1分間を目安に加熱しましょう。暮らし、住まい、下水道の適正な利用についてのお願い。問い合わせ、上下水道課、下水道班、電話 42-1113。 下水道は1年365日、私たちの生活になくてはならないものです。この快適な下水道施設を有効に使っていただくためには、加入者の皆様すべてに正しい使い方をしていただかなければなりません。下水道汚水の到着点は週末処理場ですが、出発点は皆様のご家庭の台所、風呂場、洗面所や水洗便器で、これらが下水道汚水の源と言えます。 この源で異物や危険物を流すと、ご家庭の排水管が詰まったり、市の下水道管が損傷したり、終末処理場の維持、管理に困難が生じたりと、様々な不都合が発生する原因になります。皆様のご家庭の排水設備も、市の下水道施設も、快適に長く使い続けるためには、下水道へ流して良いものと、流してはいけないものを正しく守っていただくことが大切です。守っていただきたいルール。台所。油類は下水処理場の機能低下や排水管が詰まる最大の原因です。天ぷら油、調理くずなどは流さないようにしましょう。洗面所、風呂場。排水口の髪の毛などをこまめに取り除いてください。髪の毛は分解しにくいため、管が詰まる原因となります。トイレ、水に溶けない髪や異物は流さないようにしましょう。農業者年金に加入しましょう。問い合わせ、農業委員会、電話、44-6115。農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とした制度です。税制面での優遇措置や一定の要件を満たす方には、国からの保険料補助があるなど、農業者だけが利用できるメリットの多い安心な制度となっています。少子高齢化時代に強い年金です。積み立て方式で自分で積み立てた保険料は将来自分のための年金となります。年金額が加入者、受給者の数に影響されない安定した年金です。農業に従事する方は誰でも加入できます。国民年金第1号被保険者である60歳未満の方で、年間60日以上農業に従事する方であれば、誰でも加入できます。農地を持っていない農業者や家族従事者も加入できます。脱退も自由です。保険料は自由に選択できます。月額2万円から6万7千円の間で、1000円単位で自由に設定でき、いつでも見直すことができます。税制面での優遇措置があります。支払った保険料は全額社会保険料控除、所得控除の対象になります。受け取った年金は公的年金等控除の対象になります。80歳までの保障がついた終身年金です。年金は終身支給されます。仮に加入者、受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金を予定利率で割戻し額が死亡一時金として遺族に支給されます。担い手には保険料の国庫補助があります。認定農業者、青色申告者など一定の要件を満たす若手の担い手は保険料月額2万円の2割、3割、5割の国庫補助、政策支援、を受けることができます。政策支援を受けている間は、保険料は一律2万円です。教育、令和3年度就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験について、問い合わせ、 長崎県教育庁義務教育課電話095-894-3373掲載担当課教育委員会学校教育課電話45-1224受験案内及び願書等配布場所各都道府県教育委員会及び文部科学省出願期間9月3日金曜まで当日消印有効試験日10月21日木曜試験会場長崎県庁子どもの人権110番教科週間問い合わせ長崎地方法務局人権擁護課電話095-820-5982掲載担当課総務課総務班電話48-1111子どもの人権に関するご相談をお受けします。日時8月27日金曜から9月2日木曜まで午前8時30分から午後7時まで土日は午前10時から午後5時まで電話0120-007-110里親制度説明会、里親出前講座、問い合わせ、長崎県里親育成センター、すくすく、電話、0957-53-7343、掲載担当課、子ども家庭課、幼保連携推進班、電話、48-1117長崎県里親育成センターすくすくでは様々な事情で親と暮らせない子どもを家庭に受け入れて育てる里親制度を広く知っていただくため説明会を開催します。内容は里親制度の概要や里親による体験談です。申し込み不要で、興味のある方はどなたでも参加できます。ぜひご参加ください。日時、8月24日火曜、午前11時から正午まで。場所、壱岐島ホール105会議室。県民祈りの日、平和を記念する日、黙祷のお願い。問い合わせ、市民福祉課、地域福祉班。電話、48-1116。県では、原爆犠牲者のご冥福をお祈りし、平和への誓いを新たにするため、毎年8月9日を、県民祈りの日と定めています。また、8月15日は戦没者を追悼するための平和を記念する日です。8月9日は原爆投下時刻の午前11時2分に、8月15日は正午に1分間の黙祷を捧げられますようお願いします。